Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2024年3月12日第172回目の放送になります。先日兵庫県の高砂市にありますサウンドウェーブ協会にお邪魔してきました。理事の太田幸子さんからですね、なんと音で癒すという音叉セラピーを、ね、受けてきました。ソルフェジオという音階があるんですけども、そのソルフェジオという音の周波数のね、いっぱいそれを体に浴びさせてくれて、まあ、それをチャクラにね整えるというものを受けてきましてですね、愛の周波数をたくさん体にいっぱい入れてきました。ということで皆さん、今日の私の声は愛にあふれていますでしょうか。ということで先週に引き続き今週もハッシーさん登場です。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分、女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。3月も半ばということで、受験生の皆さんは受験が終わってほっとして、まあ、発表ももうそろそろというところでしょうかね。皆様のね将来をね、応援しておりますよ。はい、ということで、そうですね、まあ、春間近ということなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、今年の最初にある目標を立てました。それはですね、本を読むということです。ちょっと昨年はね本から遠ざかっていたので、今年は月、3冊は読もうで、1つは電子書籍で読んで、そして2つは本を読もうという感じでやっております。で、まあ、本ってすごく、世界が広がるなということで、まあ、私、まあ、ほぼ20年間は仕事人間みたいな感じで来てたんですけれども、ある時ポカッと休みができた時にですね、何しようかって、もうずっと仕事をしていると休みの日に何をしたらいいのかわからないっていうことがありましてですね、そして相棒のハッシーさんに、ハッシーさん、世界を変えたいんだけど、視野を広げたいんだけど、どこ行ったらいいって聞いたことがあるんですね。そしたらハッシーさんはね、何だと思うって言って、私その時美術館って答えたんですけど、それもいいなって、でも姉さん図書館行っといでって言ってくださったんですね。はい、でその時のルールが、 一冊だけだよ借りるのはって言って、なんでと言うと、たくさん借りても読まないからということで、確かにそうだなということでね、あの一冊借りて、あのその時借りた本がね、何だったか忘れちゃいましたけれども、今日はですね、あのちょっと睡眠の質問がありました。あの寝る子は育つって本当ですかっていう質問がありましたので、ちょっとね睡眠学者の柳沢正史さんの方の、情報をねちょっと、調べてみました。寝てる間に実は成長ホルモンというのが出るわけなんですが、まあ、この成長ホルモンの出る時間帯っていうのがありまして、寝てから、2時間ぐらいがノンレム睡眠という深い睡眠の時間になるそうなんですね。でこの時にたくさん成長ホルモンが出るということなので、まあ、十分寝ることが成長につながりますよということでした。で逆に大人は寝ないと育つそうなんですね。はい、これはどういうことかと言いますと、ダイエットの最大の敵は睡眠不足ということで、慢性的な睡眠不足は体重の増加、メタボの増加、そしてそのリスクが確実に上がるというふうにして断言しておられました。はい、ということで今ダイエット中ね、春に向けてダイエット中の方はまずね睡眠時間を確保しましょう。そして、睡眠の質っていうのもね気になるところかと思うんですけれども、この柳沢先生はですね、睡眠の質よりもまず確保したいのは時間です。そして時間というのも、何時に寝たらいいんですかっていうね質問よくあると思うんですけれども、その人のペースっていうものがあるじゃないですか。なのでその夜型の人は夜型でペースを作っていく、朝型の人は朝型、いわゆる、寝る時間起きる時間というのを定期的にね決めていくっていうことがいいよっていうふうなお話でした。はい、ということで睡眠に関する情報はまだまだあるんですけれども、また次回に伝えたいと思います。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。ダヴィンチコードのテーマ、
thank you.
こと、
ハッシーの
ここからトークインスプリング、パチパチパチパチパチ、
ダヴィンチコード。
はい、先週に引き続きハッシーさんの登場です。よろしくお願いします。
お願いします。姉さん、映画のラストシーンですよ。
はい、すごい素敵なかっこいい曲でした。
ね、全ての謎がね、はい、こう明らかになって、うん、ルーブル美術館の中庭にあるね、ガラスのピラミッドでね、トム・ハンクス演じるラングドンが佇むあの名シーンで流れてくるのが、
はい、
この荘厳なスケール感あふれるね、ハンス・ジマー作曲の聖杯の騎士っていう曲です。
かっこいい曲でした、ハッシーさん、リクエストありがとうございました。はい、ということで先週に引き続きレオナルド・ダ・ヴィンチということで、まずはリクエスト、自己紹介お願いします。
はい、リスナーの皆様お元気でしょうか。人間工学のハッシーです。北海道生まれ、大阪歴12年、歯科技工をなりわいに、お酒と料理をこよなく愛するプロキッチンドランカー。レオナルド・ダ・ヴィンチ没後500年記念事業として、
うん、
ミラノの、世界遺産でもある、
はい、
最後の晩餐を描いて褒美にもらったミラノの真ん中にあるブドウ畑、先週ちょっと話しましたよね。はいはい、ね、ここをね、さまざまな分野の専門家がね、めちゃくちゃ研究して場所を特定して、ブドウとかも特定して、近年、
はい、
なんと、
はい、
超希少なダヴィンチのワインを復活させて、限定販売したと知ってびっくり仰天のハッシーです。本日もよろしくお願いいたします。
びっくり仰天です。
すごいよねこれね。
うわ、飲んでみたいんですね。
もう一瞬でソールドアウト
だって。あ、そうだったんですか。
たったの何百本、
たったの、やっぱ数を取れなかったんだ。
そう、
そうですか。
ね、
ということでハッシーさん、先週はレオナルド・ダ・ヴィンチの名言、万能でなければ芸術でないというところで終わりましたが、
はい、名言で締めましたね。
はい
はい、後編はね、大多数の人が知っている万能の天才のすごいところではなくて、
うん、
あまりフォーカスされないね、
ええ、
だけどわ、レオナルドすげえなっていうねエピソードと、フランスロワールの方に移り住んでからの晩年の3年間のお話をお伝えします。
はい、
はい、ね、これ姉さんのね、今週のお話で、うん、睡眠の話も今出たとこなんですけども、
はい、
レオナルドね、
はい、
睡眠もちょっと癖あった。
名前寝てなかったんじゃないですか。
うん、なんかね、4時間おきに20分間寝るっていうね、ちょっとやばい睡眠よねこれね。
4時間おきに20分寝る。
そう、だから24時間で、20分6セットだから2時間、
少ない。
1日2時間、朝も昼も夜もないですよね。
は
あ、ね、こんなね、手記を残してるね、ダヴィンチノートの中でね、寝ることは死んだ状態に似ている、生きている時に死んだ人のように寝ていてどうするんだ、死後は生きている時のように動けないのに、レオナルド・ダヴィンチ。
かっこいい、ね、
かっこいいかどうか分かんないけど、私しっかり寝る派でございます。
はい、私もそうですね。
ね、これももう一つね、あまり知られてないんだけど、レオナルドね、ミュージシャンもしてた。
ミュージシャン、どんな音楽を奏でたったんでし
ょ
うね。うん、
これもちょっと先週ほら、歌手もしてたんだみたいな、ね、
歌手びっくりしました。
でしょ、今風に言うとね、これストリートラッパー的にね、即興音楽をリラっていう、縦ごとね、
あ、はい、
縦ごとを奏でながら即興でね、歌を歌ってたのか、ポロンポロンやりながらね、で、リラこと、どんなんかなってちょっと思うでしょ、ほら思い出して、先週オープニングの曲何でした。
オープニングの曲は
千と千尋の、
千と千尋の神隠しでいつも何度でも
っていう、そう、木村由美さんのあの名曲ですよ。
はい、
呼んでいるのね、はい、あのことこそがリラです。
ということはこととととリラ、
そう、これはだからさ、誰でも知ってるね、
うん、
曲で、なおかつこうリラを使ってる名曲といえば、もうねこの曲一択だった、正直。
あ、それで千と千尋の
隠
しのリクエスト曲だったんですね。
そう、でもね、フィレンツェでこれものすごい人気者になっちゃって、 後にね、あのミラノ校に画家としてではなくて宮廷付きの演奏者兼歌手として招集されちゃうぐらいの腕前と歌声だったわけ。
じゃあもう本格的、もうプロフェッショナルだったんですね。
しかもね、こうイメージしてほしいんだけど、誰もが振り返るほどのイケメンでね、長身でカールした金髪をハハーなびかせて、 お気に入りのバラ色のマントをまとってね、流行のファッションで当時ね、ピチッとしたねファルセットって胴衣ね、ファルセット胴衣と、カルチェっていうね、カラフルタイツで、それを左右違う色で履いちゃう的なスタイルが若者の大流行、
ね、ちょっと好きだな私
でそんな格好してたよ、街角でリラポロンポロン弾いちゃってストリートラッパ
ー、モテたでしょ、
ね、しかも絵も超絶うまい、マルチタレント、さらに極めつけが、実家大金持ち、どうよって全部持ってる、欲しいの全部持ってる、
それでこそあの天才性ですもんね。
ねえ、やばいよね。
いやすごいなそれは。
ね、
今聞きながらあのアルフィーの高見沢さんを想像してしまいました
。かっこいい、確かに
かね。はい。
あのレオナルドは解剖学とかもね結構すごかったね、なんか見たことあるかな、こう四角とか丸の中で裸の男性が手を伸ばしてる人体ですね。
あります、あります。
あれはね、あの人間の比率を示したねウィトルウィース的人体図っていうスケッチだね、あれすごく有名だよね、これもダヴィンチノードの中にあるよ。
そうなんですね、
で、あと何、車とか列車とかに使われてるねボールベアリングっていう部品の原型ね、こんなのもそうだし、
作った、
そう作ってない、構想、
構想
デッサン、
構想、
そう作られるのは何百年も後、
あ何百
全部そう。
おー、他には
あとね時計の歯車、あこれなんか形になってたみたいだよね。あとね私個人的に一番すごいと思ったのが、
何ですか、
レオナルドはね人類史上初のロボットの設計と制作にも取り組んでた。
その当時ですか。
すごいじ
ゃん。早い。
ね、ここから来てのはね、現代の最先端医学で用いられるね、あの内視鏡手術のさ、こう、お医者さんがさ、こういうあの
内視鏡
ね、あのゴーグルみたいなのかけてさ、
はい、
こう手でね、何ゲーム機のコントローラーみたいなの持って内視鏡でさ、もう何細い血管と血管を結びますみたいな手術するでしょ。あのロボットアームあるでしょ、あれあの名前なんていうか知ってます。
いや分かんないです。
あれはね現代の科学者たちの粋を集めたマシンなんだけども、それを一番最初に考案したダヴィンチの名前を取って、あれはダヴィンチっていうロボットアーム。
ふわ
すごいでしょ。
すごい。
地球上で最先端なものの名前がダヴィンチだよ。
まあダヴィンチ今、喜んでる
科学者はねやっぱりね、敬意をね示したんだよね、これ。
そうですよね、
すごいなと思って。
他にはどんな発明をしたんですか。
いや他にはねまだまだいっぱいあるんだよ、まだまだいっぱいあるんだけどね、ちょっとここでね、いやいや画家の話ちょっと入れようか。
そうですね、
絵の話ね。
そうです、本当、あの副業だという画家の話ですね。
副業だってね言っちゃってるね、でもねこの辺は今回さらっと触れます。
はい、
はい、ね現在ね地球上でレオナルドの新作とされるのはね、たった15点しかありません。
15点。それはどこにあるんですか。
その世界中 あの美術館にはありますよ。
なるほど。
ね、ここからね何枚か紹介すると、まずねデビュー作1472年、あの工房に入ったあたりだね、これがね受胎告知ってね、今度ね皆さんね聞いてる皆さんね、Google で調べてください、レオナルド・ダ・ヴィンチ受胎告知って調べたらすぐ出てきます。めちゃくちゃかっこいい絵です、これは現代ウィッツ美術館にあります。それからねあと何行こうかな、1485年に描かれた音楽家の肖像っていうのがあるんですけど、
音楽家の肖像、
これはねレオナルドの現存している油彩絵ではね唯一の男性の肖像家、
珍しい、
ねえ。あとね にしようかな。これも言わなきゃダメか。1494年最後の晩餐ですね。
はい、1495年、
98年完成ね。
はい、3年かかってできたんですね。
はい、これはね、美術館ではなくてサンタマリア・デ・レ・グラツエ教会っていうところの食堂に書かれてる。
今ですか？
もちろん。
あ、
これはね、壁画です。
うわ、
修道院の食堂の壁画ね。
イタリア、
イタリア、ミラノです。これは
ミラノ、
私見に行きました。
あ、
はい、
そうですか。
はい、素晴らしかったです。そう、そしてね、1503年頃、
はい、
聖アンナと聖母子っていう絵画、これはね、
うん、
生涯手放さなかったね、3枚の絵のうちの1枚、
大切に
した。そうそうそう、うん、そう、これ自分の母親を描いたとかいろいろ逸話がある絵なんだよね。ね、そしてね、あ、これこれこれは面白い。救世主サルバトール・ムンディっていう絵なんですけど、
はい、
これはね1500年頃に描かれたやつだとされる。これなんとね、実は出てきたの2017年、つい最近、クリスティーズオークションで人類史上最高額で落札された。
いくらですか？
いくらだと思いますか？
100億円ぐらい？
違います、508億円です。
桁が違います。
はい、これは今でも破られていない人類最高額の、作品です。
サルバトール？
サルバトール・ムンディ。
サルバトール・ムンディっていうタイトル。
はい。これはね、後にね、おそらくなんだけど、ルーブル・アブダビっていう美術館で展示される予定とのこと。
あ、ことことね。
うん、そう。すごいよね、これ買った人いるんだから。
買った人すごいな。
サウジアラビアのね、
あ
ムハンマド・ビン・サルマン皇太子だって。最初不明にしてたんだけどね、購入者不明となったんだけど。
うん、ね、橋さんすごい情報ですね。
いや、これは有名な話です。
あ、
最近だからね。
そ、はい、うん、
そして、はい、出ましたモナリザです。
はい、
はい、モナリザ別名ラジョコンダとも言われる作品。
ラジョコンダ、
はい、これは1503年からレオナルドが亡くなるまでずっと加筆されてたものだとされてます。
1519年で亡くなったということなので約16年も加筆されたんですね。
もうね、16年もさ、スフマート技法ってね、ちょっと描いてはもう指でもコショコショコショコショコショってね、こう輪郭を消していったの。
ほう、
ね、十何年もコショコショコショコショやってたんだよ。すごいよね。
名作中の名作です。
言わずと知れたルーブルの至宝ですよ、ね、余談だけども姉さん、はい、現代モザリナの価値をね査定したことがあったんで、おいくら万円になったと思います？さっきの、何、サルバトール・ムンディが508億円ね、
円、
はい、ルーブルの至宝モナリザいくらでしょう？
それよりも高いんじゃないですか？
そうね、
800億円。
桁がよく分かんないけど1400億円と推定されます。
1400億円。
はい、
1400億。
だけどね、フランスの法律でね、もうモナリザの売却っていうのは禁止されてるから、後世へ売られることはないので安心してくださいっていう話ですね。
じゃあいつでもルーブルに行けばご覧になれますよ、
はい、そして最後ね、洗礼者ヨハネっていうこの絵も生涯手放さなかった3枚のうちの一つです。
はい、どんな絵ですか？
これはね、洗礼者ヨハネがね、こうなんか指をね上に向けてる絵なんだけど、なんか体つきはねすごい女性っぽいの。
お、
だからね、両性具有っぽいね絵じゃないかとも言われてる絵なんだよね。
指が上に向いてるのが特徴の絵なんですね、
うん、ねえ、こっからね、さらに、
まだ、
いや、さらにあのダヴィンチのね最後
お願いします、
はい、最後はね、フランソワ一世に迎えられてフランスのアンボワーズに向かったよね。900キロ旅したでしょ、
はい
ね、
アンボワーズ地方に行きました。
そこのね、アンボワーズのクロリュセ城っていうところにね、アンボワーズここに住んでください、ね、あのアンボワーズでね、フランソワーズがレオナルドここに住んでくださいって言ってお城を与えたの。
お城ですか？
そう、ね、ここに持ってきてたのがさっきも言った後にルーブルの至宝になるモナリザと聖アンナと、洗礼者ヨハネの3枚の絵ね、
持ってきたんですね。
そう、ここで考えるのも無双するのも働くのもあなたの自由だってフランソワ一世は言うの。
あ、ね、
そして1516年から19年に亡くなるまでの3年間、
はい、
弟子のメルツィとこのお城でゆったり過ごしたと。
そうですか。
これさ、レオナルド、そんなの書いてないし、お金大丈夫なんて思うでしょ、
うんうんうん、
この時のフランソワ一世が年金としてレオナルドに与えてたお金、現代の価値で年間2000万円以上だって。
年間2000万円以上、
はい、2000万円以上上げてここで考えるのを無双するのもあなたの自由ですよって言うんだから、すごいでしょ。
そのフランソワ一世さんはどうしてそのダヴィンチさんを、
ほんとね、やっぱね、芸術とかに興味があったので、
あ、うん、そっか、いろいろ学ぶことを教えてくださいみたいな感じだったんですかね。そうそうそう、
このフランソワ一世はね、アンボワーズ城、自分のお城からね、
うん、
クロリュッセまでね、地下、秘密の地下道があったんで、400m、そこでね、通ってね、よくね、あのレオナルドに会いに来てたんだって。こういうさ、人の最後ってさ、案外こう寂しい最後だったり、不遇だったり、自殺しちゃったりとかあるでしょ、うんうん、
はいはい、
レオナルドの最後はさ、こうなんかこう理想的な最後だよね。
幸せだった。
そう、物語のラストシーンは最高だよね。こう話しててさ、気分いいよね。
うんうんうんうん、
わ、なんか幸せな最後だったんだ。なんかそうですね。ね。ね。このアンボワーズの、アンボワーズ城の中にあるチャペル、ね、
うん、
ここにレオナルド・ダ・ヴィンチは今埋葬されている、ね。とても美しいね、町のアンボワーズね。今度ね、あのネットで見てください。
はい。
はい、
アンボワーズ地方。ね、で3年間を最後に過ごしました、
はい、いかがだったでしょうかね。
はい、なんか本当にいい終わり方ですね。
うん、
はい、もうこの絵のお話をいろいろとハッシーさん教えていただいて、私いっぱいメモして見た。
そう、
これは、ね、なんかすごい興味がいっぱい湧きます、
うん、よくね、もう見てほしいですね、やっぱりね、一枚一枚、たった15枚しかないから、なんやかんや言っても。
じゃあまずはネットでこういろいろ見て、
そうそうそう
そ
う、
そしてちょっと本物見に行きたいなみたいな感じで ね、海外旅行の夢なども描いて楽しいですね。
確かに、
はい、はい、ということで2週にわたり、ハッシーさん、レオナルド・ダ・ヴィンチのお話、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。 Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have made.
FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。
はい、橋さん、2週にわたり対策ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
どうでした？
ね、喋り倒しましたね。
頭から湯気が今出てます
ね。出てますね、
はい、レオナルド・ダ・ヴィンチ愛はハッシーがすごいということで、このねテーマを今回選んでくださったんですよね。
そうですね、
はいはい、やっててどうでしたか、いろいろ。
いや、結局ね、
うん、
ダ・ヴィンチのワイン飲みたいに
来ますね。あ、サムリーハッシーさんをね、
そう、
うん、残ってないんですかね。
でしょうね、これから増えるとは思いますけどね、
はい、
うん、
ということで、最後にですね、この15枚の中で絵の中からまず1枚これだけはっていうのを選ぶとしたら、どれをおすすめしますか。
選ぶというか見てほしい、僕の好きなのはね、
はい、
デビュー作って言ってた絵がありますよね、
受胎告知。
そうです、
はい、
これ見てほしいですね、とてもかっこいい絵です。
あ、そうなんですね、はいはい、ということで受胎告知、皆さんまずはググっていただきたいと思います。ということで、今週も皆さん素敵な一日をお過ごしください。また来週お耳にかかりましょう。血が流した